それではですね、大学時代にそういう自分で音楽をこう、ね、表現し始める河野まどかさんだ
もう
わ。
コピーですけど、コピーバンドですけど、
ベー
で
シ
も
ス
ね、
ト。
耳コピー、ずっと耳コピーは、耳コピーしかしてなかった。
じゃあ、もうかなり耳を鍛える、耳と
そうなのか
それを
な。
こう音で何かを表現する的なものは、こう変換作業みたいなものは
ああ、そうか、そうなのかもしれな
身
い。
体性として身についてる
すごい、なんかすごいかっこよく。で
わけ
も、
ですよね。
そう、一応譜面は読めるんですけど、耳コピーの方が、なんかずっと耳コピーしてましたね。何でも耳
す
コ
ご
ピー
い。
してました。
で、それで、あれですよね。プロフィールに書いてもあるけど、その美学校ショックっていうのが。
そう、やっぱね、それが大きかった。
やっぱ、まどかヒストリー的には、
それがなければ。
美学校ショックっていうのが、かなりのターニングポイントではある。
なんか時々話してるんですけど、普通に割とポップなものが好きで、佐々木さんが、また佐々木さん出てくるんですけど、佐々木さんが「アンナオミクス・リターンズ」って言って、全4回でアップリンクでやってたんですよ。で、それでなんかポストロック、エレクトロニカ、テクノみたいな、でサウンドアート即興みたいなので。
それは佐々木さんが紹介するみたいな
そうそうそうそ
形
う、それで行ってて、で、その最後の回に美学校のチラシが入っていて、伊藤敦弘という人が「なんか美学校やります」みたいなので、
美学校の講座をやるっ
で、それでまたもらって、ちょうど学生最後だったので、行ってみようかなと思って。でもその頃伊藤さんは全然知らなくて行ったと。
それはもう大学在学中の話だったのか。
ギリギリですね。あとは多分その前に、就職活動をして、私普通に音楽好きだったので、某メジャーレーベルに就職したくて で、最終面接まで行ったんですよ。
すげえ。
で、これはもう私レベルの人になるんだと 思ってたら、最終面接落ちて、やっぱりそれもあって、なんか美学校行ったっていうのもあったのが。もしかしてそこで受かってたら、もう普通にメジャーどころのライブの広報とかやってたのかもし
そうだよね。そこがある種人生の別れでもあ
そうです
る。でも
ね。
あったわけだ。へえ。
メジャーの広報やっててもそんなに違和感なさそうだ
そう
ね。
ですね。やれるとは思う。
で、美学校で伊藤さんの講座を受ける。その講座はどういう講座だったっけ？
別に特に何かを教えてもらうとかじゃなくて、なんか何かの話題に対してみんなで話しながら飲みながら、で時々伊藤さんがいろいろ文献を持ってきて、とかあとゲストを呼んだりして、大友さんとかで、それを文献みんなで読んだり、ゲストと一緒に飲んだり。そんな感じかな。あとなんか自分詩を作るとか、そういう感じです。とこ別になんか一緒に演奏するとかはなかったですね。
じゃあそこで受けた影響っていうか、っていうのは、具体的にどういうものだった
なんでしょうね、なんだろう。でも結構いろいろ、今まで知らなかったような音楽の人の名前とかポンポンポンポン聞くわけですよ。で、あとなんか実際に音源もこういうのがあるんだよって結構相当多分いろいろ聞いて、こんな世界があるんだみたいな。
そっかそっか。
で、実際その頃ちょうど伊藤さんがオフサイとかちょうど盛り上がってきた時だったので、2003年4年で、オフサイ
2004年にはなく、が最後の年
あれ、そうでしたっけ？
だから、
その後も。
2004、多分だから99年とかか。
2000年じゃない。
2000年
わかんねえな。
2000年から
そっか、5年ぐらいしかやってなかった。
2015
じゃあもう最後の方でもう熟してる感じの時ですか
そう
ね。
ですね。
かもね、2004年って言ったら。
そうなんですね。
河野さんもオフサイトにじゃあ通ってた。
結構通ってましたね。
そっか、じゃあ伊藤さんによって新しいこう世界っていうか、こういうのがあるんだよみたいなに触れて、すごい刺激を、
すごい衝撃、衝撃、
衝撃、
衝撃、何この人たち、何この人たち。
じゃあ参加してる人は結構なんか詳しい人たちだったの？
同期はこれ多分切ってもらった方がいい。
これピヨピヨなってたら編集しにくいんじゃないか。
いいんじゃないですか別に。
不自然な編集が。
いいんじゃないですか。
じゃあ冬語とかかけてたらもっとすごい。
あ面白いの。
パパブッブッブッブッ。
また小池さん間違ったみたいな。
そうやね。
そうだよね。
うん、まあまあピヨピヨでいいか。
うん、どこ切ってもピヨピヨ。金太郎でね。
じゃあちょっと編集点。
でも美学を変な人がいっぱいいたと。で私は美術の人ってやっぱみんな変わってる人なんだなって思ってたけど、うん、ちょっとどうやら特別だったっぽいって。あ今思うとすごい変な人だったんだと。
じゃあ。変な人まあ変な人かどうかは
変というか、なんかインパクトが強いというか、
まあそういう中で刺激を受けて、でそっからあれなわけ、自分が
なんか自分
そうそう自分の音楽みたいなものを作っていこうっていうか、音楽じゃなくても自分のそういうこう表現をそっから追求していこうみたいな形になって
くる。それはですね、それはなくて、逆に違う違う話があるストーリーがある。
はいはいはい、ストーリーが
逆に自分は絶対やらないと思って
たんです、ね、あ逆に
それで最後に学校半年だったんですけど、うん、最後にみんなで発表会みたいなアップリンク、旧アップリンクでイベントがあって、うん、みんななんかやろうっていうことになったんですけど、うん、私は結構最後までやらないって言ってたんですが、
あ
最後だしっていうことで、うん、それでなんか何人かで女性が何人かいて、
うん、
みんなでサンプラーお揃いのサンプラーを買って、それで、まあ、当時LKO が結構講師で出入りしてたので LKO に使い方を教えてもらってドンチャドンチャとか言ってミョーンとかでみんなでやったんですよ。それで3人でやったのかな、
うん、
でその後継続して やろうみたいな感じで女の子と話したんですけど、やっぱ音楽性が違くて。
でも俺そのライブループラインで見たい。
そうループラインでやったんですよ。
おお、ライブやってたんだ。
それが何年ぐらい？
それ2004年とかですね。でもまあ結局ソロでやるようになって、
うんうんうん、あそのソロでやるようになって、まあまあ音楽性の違いで、まあ、仲違いがあって、
仲違いでまあ自然に一緒にやらな
くて、喧嘩別れがあって、
喧嘩もしてない
喧嘩もしてない性格の不一致で
構想があって
ない普通に一人でやろうかなって
、うんうんね、将来
でもそこでやっぱり一人でやろうかなっていうことは思った
思ったっていうか、
音楽はちょっと
そうやらないってね、
うん、なんだけど、3人でやってみて、やっぱりちょっとやってみると面白いなっていうのは
あった。あ
った。そうですね、うん。でもなんかガツガツ、最初はガツガツやろうっていうよりかは、なんかなんでやってるかよく分かんない。
みんなそうだよ。
そうなんですか。これさ、言ったらすごい怒られるかなってずっと思ったんですけど、
ガツガツみんなガツガツは
してないです。なんかとりあえず周りにみんなやってるし、なんかやって、まあまあ、またやろうみたいな、最初は友達とこうワイワイって言ってたのが、だんだんなんかあれ私この人たちとやってるみたいな、あれあれあれって現在に至るみたいなずっとそれがでも拭えない顔、 あれなんでなんで私海外まで行ってライブとかやってんだろうとか。
いつどこに行ったの？
あ、それはオーストラリアに行った時。
2007年。
そのなんだろう、ちょっと話を戻すけど、そのまあ一人でやろうと思ったって、それはサンプラーで一人でやってたの？
最初はサンプラーですね。サンプラーと、あとベースも使ってたので、ベースと、 まあ、手元に要は身の回りにあるものサンプラーで、サンプラーは実は2台持ってるんですけど、サンプラーとで、サンプラーに多分テレコとかもつないだりしてたんだと思うんですけど、ベースをつなげてみたり、
ベースはブーンって鳴らして
る、ブーン、あーベースブーンって鳴らしたりもしてました。
でサンプルされた素材をこうバーって流す感じ、
流したり流さなかったり、うん、
というあの なんだ方法としてはインプロビゼーションでやってた。
そうですね、インプロビゼーション、うん、
素材はどういう素材を使ってた
素材最初は CD の普通にサンプリングしてて、
うん、
だんだん多分録音
フィールド
そこら辺の録音とかをその場で取り込んで、
うん、
やったりしてたような、あんま大したことやってないですけどね。
いやいやいやいやいや、まあそういうサンプラーで素材を使って表現を始める。
なんで笑うん
ですか思い出し笑い、
あ
ちょっと
恥ずかしいな何ですか
懐かしいなみたいな
そうで、まあいろいろやってて、
うん、
あなんかこれもベース重いわって思って、
うん、
最初ベースを解体し、うん、一回解体したことがあって、
うん、
そのピックアップのとこだけ使ったりしてたんですけど、
うん、
それもいいやと思って、
うん、
すごい。でもサンプラーもいらないやと思って、
うん、
もうテレコちっちゃいから運びや
すいしテレコを使うようになったきっかけっていうのは、
そこにテレコがあったからです。痛かったんですよ、そこにテ
レコがあったから。じゃあみんなで復唱しましょうか、せーの、
そこにテレコがあったから。
もう今日タイトル決まっちゃった
よ、ね、
この窓からインタ
ビュー、そこにテレコがあったから
だって軽いベースってやっぱ重いんじゃないですか。
でもベースの上にテレコ乗せてたじゃん。
乗せてた
知ってる人だからね。
そうベース重いなって、だんだん重いな重いな、あれもこれも重いなって言って、なんか軽いな
でもテープレコーダーの魅力は感じてたから、
あでも多分もともと好きだ、機材とか好きだったんで、
うん、そう、僕が聞きたかったのはそのテレコがあったからじゃなくてそういうのじゃなくて、なんでそれをこう使おうかな、使えるかな、使ってみようかなっていうのを思ったか、うん、最初テープ入れてたのどうかとか、
あそうそう、入れてました、
あ入れてたの、
入れてて、
サンプラーみたいな形で使って
使ってて、そしたら多分ね、これすごい思ってるんですけど、伊藤健さんと一緒にライブ共演した時に、伊藤健さんが、テレコってさ、こうしたら別になんかテープ入れなくても動くんだぜ、みたいなこと
をなんかすごい覚えてる、
覚えてます、
うん、
で、やり取りしてて、あ、そうなんですね、とか言って、
なんか、ベースのピックアップとフィードバックさせてたよね、
あそうそうそう
最初ね。
で、なんか伊藤健さん
についてる
マイクと、
そうそうそう、マイクも使っちゃったのは分かんないですけど、多分でもテレコ乗っけたりしてるんですよね。
なんかこうすると変な音が出るんですよとか言って、
そうそう、なんかいろいろ、あと伊藤健さんに出会うと、その後多分話してて、
うんうんうん、
ってなって、多分家でいろいろやったんでしょうね。
は、
う、
ぁ、
ん、
で、まあ、じゃあテレビじゃないかっていう、
まあこれで
も、そこここ押してこうやったら
あ、鳴る鳴るみたいな、あ、鳴る鳴るもう、
そうか、そっか、そうか、それでそこ、そのやり方というか、そういうのがちょっと分かって、
ね、
できるかも、
できるかも、
そう
ですね。
で、それはテープレコーダーがメインに、
メイン
にこう、なんか勝ち抜き戦みたいなのがあってベースがふーっと落ちてって、こ
うそう、最後に残ったのがテープレコーダ
ー、バラバラにされた挙句
ぽいみたいな
ね、ぽいみたいな、
うん、
そうですね、
殺人事件のような
ね、男を散々振り回した挙句捨てる、
さらにバラバラにして捨てるっていうのがね、
あなんか罪な
女だ、悪い女だよ本当にもう。
今日なんかすごい、でも後になってテープレコーダーってすごい結構いろいろこう意味性というか、なんか、
まあ、使ってる人もいるし、なんかそういう意味でテープレコーダーを使ってるってなったら、ある種のこう先入権
って、そうそうそうそうそう、そういうのがあるんだなって、
うん、後で知った。
ちょっと思った。
うん、
別に普通にそのやるか使ってたけど、
でそれを知った上でまだ使ってるっていうのは、
うん、 もういっかダメかなって。
まあほら、例えばなんだろう、あのオリジナリティで言うとか、まあ、人のやってないことをやることがなんかこう第一義みたいな人もいるわけじゃない。うん、これでいや、テープレコーダーなんか使ってるの知らなかったけど、まあまあじゃあもうやめて他の探そうっていうこともあり得たわけじゃない。ね、そこで、あ、そうなんだ、他の人もやってて、そういう意味合い、まあ、意味性みたいなものがテープレコーダーには あって、で、それでも使い続けるのは、やっぱりテープレコーダーに何かしらの自分の可能性をこう、そこにこう見出し、まだまだ私、テープレコーダー惚れる、みたいな。あったんじゃないそれは。
でもそれはでも多分もしかして他に全然違うものがあったら、うん、他でも良かったのかもしれない。だから多分よく思うのが、え、なじゃあ、え、なギターの人ってなんでギターなんですかねとか、なんかそういうのと同じような、ま
あ、そう、全部の楽器がね、そういうことがあるわけで、それはなんでプレスしたのか。
例えばほら、あの小戸吹さんだったらトロンボーンじゃない俺だったらバイオリンで、もう愕然としたものがもうありすぎて、ありすぎてるから逆にない、何もないみたいな。まああるんだけどね、あるんだけどね、バイオリンって聞いたから来たのに何ですかこれはって怒られたりとか、まああるけどね。どうも、
僕もトロンボーン、これトロンボーンじゃなくていいじゃん。
そうなんですか。
まあ、まあ、でもこの目トロンボーンじゃなくてもこのお店にある筒があればいいでしょ。そういうふうにできますよ。
そうですね。
だからまあそれはほら、それとは別で、あのそういう古典的なものを、まあ、違う意味合いで使ってるのがもう我々だとしたら、あ、まあ、違う意味合いっていうか、まあ、独自の視点みたいなものっていうか、まあ、実験性みたいなものを加えてるとしたら、テープレコーダー自体にその実験性みたいなものがあらかじめ古典的な楽器とは逆でついてるわけじゃないですか。だからそれをそのまま、え、あのなんかこうもっと先へ、自分が何かそこに意味合いをプラスさせて、先に、先っていうか、まあ、
深く、
そうそうそう、掘る、そうそうそう、自分なりのこの印をつけていくっていうようなとこだとは思うんだけど。
で、私は結構ずっとテープレコーダー奏者とか言われるのはすごい違和感があって、私はTwitterのプロフィールにはテープレコーダーを媒介って書いてるんですよね。なんか、楽器として別に使ってるつもりはなく、こうなんか媒介みたいな感じなんですよね、イメージとして。
今度はこれからベース奏者ってい
う。バラバラに
して。怒られちゃう。ベース奏者さんに。
まあまあその。まあ、奏者っていうとそれを操ってるイメージがあるよね。コントロールしてたりとか、意図してるみたいな。
そうじゃなくて、もう本当なんか媒介みたいなイメージなんですよ。
何と何を媒介してるんですか。
下界と
深い。
大野さんの中にでこういう音を出したいみたいな、こうほら、まあそれこういう音っていうわけじゃないけど、僕はこれ漠然としたものがあって、それを具現化するために一応テープレコーダーは今のところ使ってるけど、
ああそうですね。
でも、もっといい、なんかこう、もっと自分の、なんかテルミン先生とかが自分のためテルミン作ってくれた、そしたらそれ使ってやる、
使うかもしれないです。あ、でもないだろうな。
テルミ先生ってなんですか。
テルミ先生
はその自分のためになんかほらこういうものがあってこういう風な音とか具体的になんかこれ出したいんですよねとか言ったら、なんか誰かがその作ってくれたとか言ったら、そもう完全オリジナル、自分のためのオリジナル楽器になるわけじゃない。
あ、でもなんかそこは楽器奏者の人とは違うのかも。こういう音を出したいっていうのはなくて、なくてっていうのは後付けかもしれないですけど、あんまりないかも。
だから媒介も そのなんだろう、自分のイメージを媒介するためのものっていうわけではないんでしょ。その、あの、なんか音の出ないものを音が出るようにさせる媒介とか。
ああ、そういう感じかもしれない、
ね。うん、そういう感じで、だからそのなんだろう、
音ありきでこういう演奏をしたいっていうよりかは、
なんか状況がありました、でそれを例えば音に変換させるための装置とか。
ああ、仲いい。そうですね、うん、それ
音にすることによって なんか、
まあ、音の方が扱いやすいというか、なんだろう、多分割と相性がいいというか。
結局その人に何かを分からせるために何か一手間加えるっていうことでしょ、
うん、
だからそれが一手間加えて音にするっていう、
そうですね、
ことだと。だから写真撮ってる人は一手間加えて写真にしてたりとか、
うんうんうんうん、なんかそういう感覚の方が近いかもしれない、
うん
う
うう
ん、すごい、
こと何がすごいの。いや、だからその辺でね、なんていうのかな、どこまで自分の意図を介在させないっていうか、自分の、なんだろう、こうしたい、ああしたいみたいなのを、その、まあ、パフォーマンスやインストレーションにおいて、どのように介在させるか、介在させないかみたいなのの距離感っていうか、その辺を河野さんはどういうふうに取ってるのかなっていう。
本当はもういなくてもいいいなくてもいいというか、もう本当に意思は入れないのが理想ではあるんですけど、結局やっぱでもいろいろライブを重ねていくにあたって、それじゃあやる意味がないというかっていうのがあって、そこ結構せめぎ合ってる部分なんですけど。
だから意思をどこに介在させるかだよね。だからなんか出音こういう出音になるんだろうなみたいなのには意思は介在、そこはあんまりウェイトはかけない。
最初はかけてなかったんですけど、うん、結構ここ 1,2 年ぐらいで割とかけるように変わってきたか。逆に多分神田くんとか川内くんとかは、出るものは何でもいいみたいな感じになってると思うんですけど、そこで結構逆で、割と出音に対してこう
美意識が働く、
美意識が働くようになってしまったというか、働いてしまいますね。
ここは割とじゃあ最近は意識的に、
多少意識的にやってる部分はあります。
じゃあそこに意識的になるためには、そういう音を出すため の装置とか手段とか方法とかも割とその辺は考えて、逆算してやるようには なってきてる。
多少前よりは、前よりはですけどね。
それは何がきっかけっていうか、
なんだろう、
まあそのほら、いなくてもいいじゃあ意味がないっていう、いわゆるその、
うん、
そこにこの窓か印を置かなきゃなみたいな、
なんでしょうね、
ところって。
やっぱり、一応ライブをいろいろやってたからかな、
自己表現ですか。
要するに音楽のコンサートをやってきたからっていう。
そうかも、なんか共演者がいたからっていうのもあるかもしれない。共演者に影響を受けたとか。そうそう、やっぱお客さんがいるなっていうのはやっぱり私は結構考えてしまうので、お客さんに対して何かライブみたいなのをやってるっていう意識がどうしてもちょっと働くので、
なんだろう。まあ別にだからその方法とか出音は何でも OK で、起こってる状況を見せるっていうやり方もあるわけじゃない、うんうん、でそれが魅力的なのもあるわけで、でそれがそれもあるけど、その出音の方 の方にシフトしたと。
やっぱり演奏っていう風にどこかで
演奏の方に
演奏っていうのをこう念頭に置いてる部分が最近出てきた。
テープレコーダー奏者になってきた。
でも奏者っていうのもなんかちょっと違和感があるんですよね。っていうのをちょっと全然違うものをやりたいなっていうので
おまとめるか、まとめさせないぞいやだからそれはある種甲の窓か印の音みたいなのを欲してる自分の中で。
いやそれはでもないです。でもフィードバックってだって結局誰だって同じことしか出ないので
なんだろう、俺たちもそうだと思うけども、ライブ活動を続けていけばどうしてもそこで、人に知られたい、もっと多くの人に知られたい、もっと聞いてもらいたい、もっとライブをやりたい、多くのミュージシャンに私の存在を知ってもらいたい、でいろいろ共演したいっていう欲はやっぱどっか出てくるよね。その多分ミュージシャンに限らず、まあその美術の人でも何でも自分の表現してる人はどっかでそういう、こう名誉欲であったりっていうか、評価されたいっていうのが出てくるわけですよ。でそのそれにおいてどっかで個性っていうかちょっと個性って恥ずかしいけど言うのは、どっかで あいつ面白いことやってるなとか、あいつはこうだっていういい意味でのレッテルだよね。レッテルを貼られることによって知名度が上がって、浸透もされるわけじゃない。で、また呼んでみようかとかって呼ばれるようなことも増えたりとか、お客さんもああいうことやってるなんとかさんだとか、ああいうあの音のみたいな、まあ、ああいう音楽のとか、ああいう作品のとか何でもいいけれども、そういうどっかしらにこう確立っていうか、確立されたものじゃないけれども、そういうものが明らかになってた方がいいわけじゃない。まあ、いい悪いって、あの今まで言ったような流れの中ではいいわけじゃない。そういうこう河野さんがライブを続けてきた中で、ひょっとしたらその自分の河野さんのそういうものをが明確に出れば、ひょっとしたらもっと多くの人に自分の存在を知られるっていうことになっていくような、そういうこうなんていうの、考えに至るようなことは少しはありますか。
プロモーション
なんかね、それは半分あった半分ないみたいな感じで、ちょっとずるい回答すると、あるけど、あるようなのもあるんですけど、ちょっとなんか逆になんか怖いんですよ。そっちの方が怖くて、
怖いっていうのは、
怖いって、なんで私のこと知ってんのみたいな、あ、コアさんですよねとか言われると、あ、はい結構そういうのは割と悪としてるみたいなのがどっかにあるかもしれないです。なんかそういうのを欲してる部分もありつつ、なんか気持ち悪いとか、私だし、なんであんた知ってんのみたいなのは、なんかね、働いちゃうんですよね、そういうのは。
自分の知らないところで何かが行われてる
んですね。なんかこう怖いじゃないですか、河野さんみたいなイメージを持たれて、
このファンが、このストーカーが、
そう、ね、いるとか怖いじゃないですか。
いますよ、きっと。
いますよ、きっと。
もう今どっかにいます
いると思いきや、でもまあ所詮こんなちっちゃい世界じゃないですか。
このマンホールの下にいるかもしれ
ない。まあそこがね、なんか難しいですよね。
まあでも知られたらライブもいっぱい増えて、
そうです、ね、でもライブはいっぱい、ライブは
でもライブよくあるよね、そこ
は。いろんな人とやりたいなっていうのがすごいあって、いろいろ知りたいっていうのがあるので、別に自分が知られたいっていうよりかは、なんか
自分のやりたいことを もっとこう外に出していけるようなこう場が 見える。
なんか俺を見ろっていう方よりかは、
うん、
私が頑張ればいろんな人と、いろんな人と面白いライブができて、楽しいな。アメリカとか海外とか、
ちょっと、かもよ。
ワールドワイドに活躍できるかも。
自分が頑張れば、ちょっとなんか。
俺10代の夢じゃん。
面白いこといっぱい起こるかもな、みたいな。
あ
そっちの方がいいかな。なんか私を見ようみたいなのあんまりない。
自分のやってることとか、まあ、作品とかそういうものが評価されたいみたいなのっていうのはその
ないかも、ないかも。逆に、
逆にない。
ないないないないないです。
評価されたくない、
されたくないことはない
です。ないでしょ。
まあされたら嬉しいけれども、積極的にどんどんこう
積極的に認めろとかはない。
認めてほしい
っていうような。でもそれはもう性格ですよね。
うん、
けなされたら嫌でしょ。
うん、まあでも、
お前やってん
だ
よ。
誰
だよ。
すみません。
それは。
なんで言う人もたまに
いたんですか。まあ稀に、まあ、それ口に出さないだけだと思いますけど、一回口に出されたことがあって、でもその時はもう私結構ふっかけに
しちゃった。僕は目の前で見てましたからね。
あ、そうなんだ。
あ、でもそこでなんか すごいなんかこう、もう落ち込むも落ち込むもじゃないけど、
なんか なりましたね。
あれってどういうことなんですか。
でも基本へこみます、落ち込みますね。
あ、でもいや喧嘩になる方は多分いいと思うけど、
うん、
完全に
あ
れになるより、そうすると全く何も
なんだろう。ミュージシャンやってる人に対して、やってる人に何か言われたら結構落ち込むんですけど、あ、でもそれおかしいんだろうな。
うん、まあその辺は難しい。
難しいですね。
まあ、でもプライドはあるってことだよね。そういうことね。
でもみんなそうじゃないですか。だってやるのってエネルギーが必要じゃないですか。苦労もするし。そんなだって、
うん、いいと思ってやって
るしかないですよね。
自分でいいと思わなきゃやらないしね。
だったらね、の自宅パーティーやってればいいわけだからね。今僕そうやってる。
バックコンサート。
バックコンサートね。
だからあれは素晴らしい。
でもなるべくそういうのはなんかあんまり嫌だなっていうふうには思ってますね。